はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはですね、仕事のモチベーションということで、指導者としてモチベーションを保ち続ける3つの方法ということでお話をいたします。まあ私はね、現場で、高校生に授業、そして部活動、大学生の指導ということでいろんなことやってますし、それからこの情報発信ね、ラジオ毎日、YouTube は週に1本2本、ブログも毎日、インスタも毎日ということで、いろんな形で情報発信しててですね、まあ、よくそんなこう、モチベーション保てますねっていうことをよく言われるんですね。なんかやる気どっから出てくるんですかってよく言われるんですよ。でも、まあ私も人間なんでね、やっぱりモチベーションっていうものが、高い時、すごくこうやる気になる時もあれば、そうじゃなくてこう下がる時もあるわけで、まあ私なりにですね、このモチベーションのこう保ち方っていうものをまとめてみましたので、ぜひ参考にされてください。3つのポイントということで先にお話をします。1つ目、下がって当たり前と思う。下がって当たり前と思う。2つ目、小さな習慣を続ける。小さな習慣を続ける。3つ目、まず行動を先にすると。まず行動を先にするという、まあ、この3つのね、観点でいくと仕事のモチベーション、指導者としてのモチベーションっていうのが、保てるのかなというふうに思います。まあ、順を追ってお話をしますね。1つ目は下がって当たり前を受け入れるということなんですが、まあ、先ほど言ったようにね、やっぱり人間誰しもね、私はもちろんですけれども、きっとあなたもすごくこうやる気に満ち溢れてる日もあれば、もう体育館にさえ行きたくないとね、その場にさえいたくないっていう日もあると思うんですよ。ね、練習にすぐ行きたいな、ね、こんなことやりたいなって思う日もあればですね、本当に今日は行きたくないなっていう日もあると思うんですね。で、これをまずはね、受け入れるっていうことがすごい大事なんじゃないかなと思うんですね。まあ人間は機械じゃないし、この常に 100% の状態でいるなんてことはまあ、よく考えれば不可能ですよね。当たり前のことです。だから、モチベーションは必ず下がるということが、大前提なんだと思うんですね。で、いつもこうやる気に満ち溢れていかなきゃいけないとか、なんかこうめんどくさいなと思う時がある。で、めんどくさいなと思った時があっちゃいけないんだって思うと苦しくなるんで、まあそういう日もあるよねっていうことをまず受け入れていくっていうのが大前提なのかなと思います。まあ受け入れていって、その上で、でも、じゃあどうしたらいいかっていうことに関しては、次の二つ目、三つ目っていう、そういう感じで私も考えてるので、まあ、私も20年間ね、教壇に立ってきましたけど、やっぱりいろいろありますよね。いつも絶好調ってことはまずないですよ。嫌なこともあるしね、いろいろあるわけですよ。だからそういう中で、モチベーション下がっちゃいけないと。生徒の前に立つからにはね、やる気全開じゃなきゃいけないっていうことをあんまり思いすぎないで、まあ下がったら下がったで、これは当然だよねと。まあ人間だしね、誰しもあるよねっていうような感じで思えばいいし、きっとね、あなたが憧れている、まあ先輩のコーチとかね、いろいろこう憧れの人いるじゃないですか。パッと見てね、あんなにバリバリ仕事してね、すごくエネルギッシュでよくあんなにできるなっていうふうに思う人いると思うんですけど、まあその人もモチベーション必ず下がる日あるんですよ。だから下がって当たり前って、まずここから始めましょうというのが一つ目ですね。二つ目は、小さな行動、習慣を続けるっていう、習慣を続けるっていうことですね。まあ、具体的にじゃあ下がったらどうするかいいか、どうすればいいかっていうと、まあ、そもそも逆説的ではありますが、モチベーションっていう言葉をあんまり気にしないと。モチベーションっていうことをね、こう、あんま考えないっていうことが、まあ、結構大事なのかなっていうふうに思います。まあ、小さな習慣ですね。今までの日頃の習慣を積み重ねていくっていうことの方を大切にする、っていうことが大事かなと思います。まあ、例えば、私の場合だったらですね、必ずこう、A4 メモ書きをするとかね。それから、そうだな、必ずこう、挨拶はするとかですね。生徒にこう、声かけるとか、なんかこう、毎回やってるようなこと。そういう小さな習慣っていうのは、まあ、欠かさないようにやっていく。そうするとね、まあ、モチベーションに関係なく、行動は前に進んでいくんですよ。行動は前に進んでいくんですよね。はい。朝起きて、顔洗って歯磨くのに、モチベーションはいらないと。まあ、よく言われる話ですけどね。あれは習慣だから自然とやってると。自然とやってるからいい結果が出てるというようなところと同じように、あんまりモチベーションっていうことはね、気にしないと。いうこと、これがすごく大事なのかなというふうに思います。だから、モチベーションよりも、一時のやる気よりも習慣に頼るとい という、まあ、こういう感じでですね、やっていくっていうのが私なりの考え方ですね。で、最後、まず行動を先にするということなんですけど、うん、これも、まあ、一つ目と二つ目をまとめたような話になりますが、ひとまず動くと。ひとまず動くっていう形でいくと、いわゆるやる気のスイッチっていうのは徐々に入っていくのかなというふうに思うんですね。うん、やる気が出たら始めようとか、なんかこうやる気が上がらないから、うん、もうちょっとだけ職員室にいようかなとかですね。なんかそういうことって考えたりするんですが、こういう時こそ、まず体育館に行くということね。まず体育館に行くとかですね。なんかこう機嫌が悪かったら、まずこっちから挨拶をするとか、うん、なんかこう、今日は元気出ないなと思ったら、まずこっちからね、大きな声を出して練習盛り上げていくだとか、うん、行動を先にしていく、うん、自分から動いていくということで、考えていくのがいいのかなと思います。まあ選手にもよく言うんですが、まあ声を出す人っていうのは、元気だから声を出すんじゃなくて、声を出していくうちに元気になるんだよっていうことをよく言うんですね。これもう一回、言いますけど、元気な人が声を出すんじゃなくて、声を出していくから元気になるんだよっていうことをよく言っていて、まあこれ、順番が逆なんですよね。普通こう元気な人が声が出ると。まあ声が出ない日もあるよねと。元気じゃない人、日もあるよねっていうことをよく言うんですが、そういうんじゃなくて逆で、声を出すっていう行動を先にすると、だんだん元気がついてくるっていうそういう感じですね。だから、まあモチベーションね、下がるのが当たり前。まあこれはこれで受け入れましょうと。うん。とはいえ小さな行動、習慣、これは、積み重ねていけば、結果は、必ず出ますよと。だから、下がってもいいからやるべきことはやりましょうと。うん。で、それでもどうしても、やる気がどうも出ないって時は、うん、あれこれ考えずに、まず先に行動しちゃうと。一旦体育館に行く。ね。まず自分から挨拶をする。自分から声を出す。まあ、そんなようなことで、小さな、行動だけれども、自分から始めるっていうことをすると、徐々にこう、体と心が温まってきて元気になっていくというような感じで、まあ、こういうふうにすると、このモチベーションの波っていうのは乗り越えられるのかなというふうに思いますね。まあ、指導者の仕事って本当に難しいっていうか、いろんなことありますよね。人間関係のど真ん中に入っていくわけですから、やっぱなかなか難しいし、思い通りいかないことはあるし、でもだからこそ、まあ、やりがいがあるのかなというふうに思っております。何らかね、あなたの気づきのヒントになれば嬉しいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今日の放送、ちょっとでも面白かったなと思ったら、ぜひハートマークのいいねのボタンを押しておいてください。また、チャンネルのフォローもよろしくお願いします。チャンネルのフォロワーさんがですね、現在1480名ということで、これね、初めてじゃないかな。昨日1482名だったんですよ。うん。朝起きたら2人減ってるというね。まあ、多少の増減はいつもあるんですけれども、なんか、トータルマイナスっていうのはちょっと珍しいな。はい。ぜひまだね、フォローのボタンを押してないよって方は、フォローのボタンぜひぜひ押しといてください。よろしくお願いいたします。チャプター区切ってますので、もうちょっとだけお付き合いください。はい、ありがとうございます。そうなんですよ。フォローの数が減ったっていうのはちょっと珍しいなと思いつつ、はい。まあそんな日もあるかなと思って、おります。ということでですね、昨日の放送、外のシュートはやっぱり必要かということでお話をしますが、これもね、まだ聞いてないという方は、ぜひチャプターのリンクに、から聞いてみてください。ちなみに、さっきの、前の放送の、前のチャプターのリンクには、私のインスタグラムのリンク貼っておきます。インスタがね、この放送の原稿になってて、10秒で放送の内容が振り返れる教科書になってますので、ぜひともそちらの方も合わせて見てみてください。では改めて、昨日の放送はですね、外のシュートはやっぱり必要か、必要ですよという話なんですが、いろんな方からコメントいただきました。伊沢先生。私のチームはゴール下の合わせにこだわりを持っていることから、台によってスリーポイントシュートが1本もないこともありましたが、やはり勝負どころで突き放すのは3ですと。まあそれまで我慢して我慢してディフェンスを強くし、リバウンドを頑張り、点差を少なくしていけば、3が入った時に一気に突き放せると選手に言い聞かせています。それをスイッチが入るという表現で、スイッチが入るまで我慢してディフェンスだとしてますと。まあ、今は3を主体とするチームも増えましたので、ディフェンスも広げていかないとですね、ということで、伊沢先生、ありがとうございます。すごくね、鋭い、なんていうか、こう、本当に専門家のコメントありがとうございます。まあ、バウンズパスのね、ゴール下の合わせっていうのは、すっごく本当に日本一のチームなので、伊沢先生のチームは。だからこそ、こう、3がね、突き放すっていう、なんかこれ、印象的な話ですね。コメントありがとうございます。そして、宮崎先生、同じゴール型スポーツとして、相手ゴールまでボールを運ぶ練習や、相手の、 攻撃を防ぐ練習はしますけど、シュート練習は案外時間を取らない感じがしますということでね。そうなんですよね。これ本当にシュート練習しないっていうのは結構ね、よくある落とし穴なんですよね。やっぱサッカーでも同じなんですね。宮崎先生ありがとうございます。タスクさん、自分のスポーツの関わり肯定していただいてありがたいですということで。はい、本当に思いますよ。いろんなね、アイスホッケーやってる人ってなかなかいないですからね。はい、本当にありがとうございます。中1娘唯一のミニマス経験者。試合ではドリブル、ミドル、スリーとどこからでも狙ってますが、素人の親としては試合の中でどれぐらいスリーにチャレンジするのがいいのかな。と、どんどん外から狙ってチームに迷惑かけないからと。なるほどね。まあまあ、チームのタイミングってありますからね。そういう中でどんどん伸び伸び打ってくれればいいんじゃないかなというふうに思いますので。はい。まあ1年生ということもあるしね、先輩たちと仲良くしながら思い切りよくやらせてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。タスクさん、ありがとうございます。影島さん、良いのかわかりませんが、シューティングの確率を出して試合中にスリーポイントを打たせ、自分はシューターという意識を持たせてますということで、いいんじゃないですかね。はい。確率の高い子はどんどん打てということで、そういう役割にするとね、わかりやすいと思いますので、影島さん、ありがとうございます。門畑さん、アウトサイドシュートの上達はバスケットボールという競技の様々な問題を解決すると思ってます。そうですね。本当にシュートが良ければなんとかなるというのがバスケットだと思うので、おっしゃる通りかと思います。トラージさん、活動時間限られてるので朝練はほとんどシュート練習に振り切ってますと。ミニバス時代は全く当たらなかった生徒のスリーポイントが20本中12本くらいのアベレージになってました。お、高いですね。成果ももちろんですが、嬉しそうな顔を見るのがとても嬉しいです。ということで、はい。トラリさん、ありがとうございます。こういう地道なね、積み上げ、いいですね。はい。ハルさん、セルティックスのゲームのスタッツ知りませんでしたと。以前の放送でも、強豪校に勝つためにということで、NCAA のゲームからスリーポイントシュートの重要性をお話してくださったと思います。あ、これ、だいぶ前の話ですね。ありがとうございます。そんなのを聞いていただいて、スリーポイントは1点しか変わらないのに入るとゲームの雰囲気ガラッと変わりますよねと。特に中学生のゲームはスリーポイントの影響を及ぼすのがとても大きいように感じます。そうなんですよね。私もね、ダンクガンとやられるよりスリーポイント入れられる方がなんかこうやられたって感じするんですよね。まあ実際1点多いしね。やっぱりそういう精神的な面もあると思うので、外のシュートを大切にね、していきたいなと私も思います。ハルさん、ありがとうございます。ということでありがとうございました。この放送は毎日しておりますので、ぜひまた明日の放送でお会いしましょう。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はぜひ、この放送の説明欄から一度体験してみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。